映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し、脱線しながらおしゃべりをしていきます。
はい。
はい。3組チョイス。
はい。
ファーストラブ。
あ、そうだった。見たんだっ
映
た。
画館に見に行ったやつ。そう。これ、まだやってるかな？わかんないけど。
あ、それこそ
やっ
素晴
てる
ら
とい
し
い
き
な。
世界と同じぐらいの公開だった気がするね。
そうかもしれない。はい。で、ちょっと前半ネタバレ。なし、後半ネタバレあり、ちゃんまいの意向は無視という形でやっていこうと思います。
どういうことだろう、最後の、
え、
最後
ネ
の
タ
一
バ
言。
レしないでほしいっ てい
あ、そうい
うう
こ
ちゃんまいの意見があったとしても無視していこうと思って。
と。あ、そういう意味ですね。了
はい。
解です。
はい。まずネタバレなし感想からいくね。多分薄っぺらい感想になるんだけど。
まあそうだよね。
まずね、全体としては、親子関係を考えさせられる内容。まあ、もう CM とかでご覧になって、だと思
わ
いま
か
す
んない。
が、お父さんを殺した娘が出てくるわけよ。
あ、
お
そう
父
な
さんを
の？
殺したとされる。うん。で、
うーん。
動機はそちらで考えてくださいみたいなこと言うんだよね。で、そこからその事件を紐解いていくって話なんだけど、まあ、そこからこう、どういう親子だったのかとか、いろんなことを考えていく上で、なんかいろんな、なんだろうな。あれがいけなかったのか、これがいけなかったのかとか、の子供の心情とか、めっちゃ考えさせられて、
なんか、
ファースト
親
ラブっ
子
ていう名
関
前
係
だ
は、
けど、うん、
そう
親
ね。
子の話だった。
親子関係は私らの大得意分野ですもんね。
で、見終わった後にちゃんまいに LINE した通り、窪塚が死ぬほどかっこいい。マジでかっこいい。なんかさ、堤監督との対談か、窪塚、
ああ、は
本人のイン、あ、一人のインタビューか忘れたけど、なんか、堤監督にとにかく普通の男を演じてくれみたいなこと、初めて言われたみたいなことを言ってて、でも
キ
そ
ン
の普
グ
通
から考
の、
えるとね、すご
す
いよ。
ごいよね。もう普通の男、まあ普通とされる男のなんかこう、特に大きい特徴がなくて、でもそれがすっごいかっこよかったのと、あと、まあその普通っていうか、なんていうんだろうね、癖のない男なんだけど、まあ奥さんがバリバリ仕事してて、奥さんが北川景子をやってる役なんだけど、奥さんがバリバリ働いてるから、家で普通にご飯作って夜待ってたりとか、あと、写真家なんだけど、なんかこう、海外飛び回ってたのをやめて、写真館みたいなところで、自分の写真館で働いてるみたいな感じで。まあ、映画の中ではよくある設定だけどさ、そういうのって。実際さ、いないよね、そんな人。家をしっかり守ってくれて、自分の仕事もちゃんとあって、で、温厚で、気持ちのこう波がなくて、愛情深くて、みたいな。めっちゃハイスペックじゃんと思った。
確かいないね。この前、セブンスルールっていうさ、最近旦那が好きで、録画して見てるか
面
ら
白いよね。
全部見させられてんだけど、これも。情熱大陸みたいなのと一緒で。セブンスルール出てくる女性の旦那って、そういう人多いよね。
ああ、そうなんだ。
なんか、いたよ、この前、大分の、なんか、英語塾の教師やってる、お姉さんって誰に、お母さんの旦那さん、そんな感じだったよ。
なかなかいないと思ったね。とにか
今
く
の
かっこ
時
よかった。
代は必要にされるのかもしれないね、そういう人。
これはね、完全に私のさ、好みっていうか、私だけしか注目してないと思うんだけど、お父さん、まず、死んでるってわかるんだけど、別、これは何のミステリーでもなく、もう最初から提示されるんだけど、お父さんがね、トイレで死んでるの。女子トイレで死んでるんだけど、
どういうこ
呼び
と？
出されて、娘に呼び出されてその場で死んだって設定なんだけど、私、潔癖じゃん。前も話したと思うけど、トイレで寝そべってるのがすごいしんどいの、見てるのが。
人が寝そべってたとしてもしんどいの。
しんどいの。共 感
重
能力
症。
高いからさ。
重症。
あーってなった。なんかその撮影、どういう風にしたのかなと。板尾さんだったんだけど、お父さん役。 撮影どんな風にしたのかなって考えただけで、いたたまれない気持ちになってしまった。
おせっかい。撮影時は綺麗だよ。
おセットで会ってくれと思った。なんか実際の大学のトイレっていう設定だったんだけど、本当の実際の大学のトイレを使ったんじゃなくて、セットで会ってくれって思った、本当に。
よく映画の描写であるよね。顔とかからさ、普通に倒れるじゃん。意識失う人って。だから、普通に顔のここ、べちゃーみたいな感じでさ、なんかトイレの床とかについてる人とかいるよね。てか、トイレの便器とかでさ、そ
あ
の
る。
ね、突っ
海外のや
込む
つだ
描
とあ
写
る
と
よ
かある
ね。
よね。ああいうの無理
い
だ
つ
ね、
も
確
つ
から に。
い。無理無理無理。すごい気になっちゃっ
共
た。
感能力高すぎるでしょ。
はい、ここからネタバレして、ちょっと喋っていこうかな。
はい。
これから見る方は気をつけてください。
はい。
はい。
気をつけます。
で、まあ、犯人とされてる女の子の
うん。
過去を紐解いていく役が、北川景子がやってる、どういう役なんだっけな。心理学の先生でカウンセリングとかやってる先生なんだよね。で、親子関係、親子の間に何があったのかっていうのを、その心理学的な観点から、謎解きしていくんだけど、
ええ、面白いよ、それ。心理学今ハマってるから。
本当に？それで
う
ね、そこで出てきたのが、
ん。
もうなんか、ありとあらゆるパターンの親子。そのね、
うん。うん。
事件の当事者の母じゃない、父と娘だけじゃなくて、その娘のお母さん、その死んだ人の奥さん
うん。うん。
との関係とか、
はいはいはい。
あと、事件を探っていく北川景子が演じている心理学者
うん。
の過去にあった
ああ。
と、本人の関係とか、
はい
あ
はい
と、
はい。
事件を起こした女の子の弁護をしているのが中村倫也が演じている弁護士なんだけど、その人も親とちょっと、良くない関係があって、良くないっていうか、お母さんが蒸発しちゃったのかな？だから、蒸発した母親、小児性愛の父親、で、小児性愛を男だからしょうがないって許してしまう母親とか、あと、リストカットする娘を軽蔑して気持ち悪いって言い放っちゃう母親とか、いろいろな異常パターンがめっちゃ出てきて、すっごい胸くそ悪くて、うーわーってなった。
しかも今自分が子育てしてるからなおさら思うだろう
そう
ね。
そうそうそう、なおさら。そう。特にね、小児性愛とかさ、もうお父さんの目が、それは、北川景子が演じる心理カウンセラーのお父さんが、ちょっと異常だったって話なんだけど、父親の目がおかしいのにはずっと気づいてて、ある日、車のダッシュボードパッと開けたら、中から少女の写真がブワーって出てきた、みたいな。海外
や
で配信
だ
してた、
わ。
みたいな。なんか、めちゃくちゃ考えさせられた、その辺。で、はん、えっと、その事件を起こした女の子、結局ね、本人の主張としては、殺したんじゃなくて、たまたま刺さってしまった。揉み合ってるうちにたまたま刺さってしまったってことなんだけど、実際そこの関係性も異常でさ、お父さん、殺されたお父さんっていうのは、死んでしまったお父さんっていうのは、画家なんだけど、娘がちっちゃい頃から、モデルとして、なんていうの、絵画教室みたいなのに立たせてたの。で、その横に、全裸の男2人立たせて、まあなんか絵画教室ってさ、全裸も描いたりするやつの、実際さ。け
でも、そ
ど、
れだ
一
けど
緒じゃ
ね。
なくてもいいのに、まだ、もうなんか、物心ついて間もないような女の子を、全裸の男の横に立たせて、ポージングさせて、で、それを嫌だって言ってるのに無理やりやらせるみたいな。で、女の子は、なんか、なんかちょっとした、そんなことから知り合ったコンビニの店員のお兄さんに、ちょっと保護されて、そのお兄さんの家に逃げ込むんだけど、そしたらそのお兄さんも、なんかちょっと性的な目でその女の子のこと ちゃって、
まあそうな
み
る
たい
よ
な、も
ね。
う、どこ行っても踏んだり蹴ったりみたいな感じで、で、こうちょっと歪んでしまうっていう、もうなんか大人ってどう、子供に対してどうあるべきなのかなっていうのが、すごい考えさせられたし、めっちゃ泣いちゃった、そこら辺。しんどくて。
しんどいなー。
めっちゃしんどかった。ただ、あと、一個気になったのが、そういうさ、異常な環境の中で育ってきた女の子が、まあ事件を起こしてしまって、で、それを、まあ、心理カウンセラーが、まあ事件の内容とか、女の子の心の闇とかを解明しようとしていく過程で、もう心理カウンセラーの人が自分の父親も異常だったっていうことを告白、自己開示することによって、その事件を起こした女の子も、心がひを開くっていう設定だったんだけど、あまりにも頑なだったのに、その、カウンセラーが自己、あ、心理学者が自己開示して、した途端、急に素直になるっていうのがあまりにも性急すぎて、私はその前段階のさ、その、親子関係とか、すごい重く受け止めてたから、そう。あ、そんなに簡単にって。なんかちょっと、って2時間だからさ、映画って。しょうがないのは分かってる。しょうがないのは分かってるんだけど、もう私があまりにも重く受け止めすぎて、なんか、拍子抜けしちゃって。
あるよね、そういう時ある。
なんか、このとそんな心開くことある？と思っちゃって。ここはね、ちょっと気になっちゃった。
っていうか、そんな簡単に心開くんだったら、今までそういう機会なかったんかいってちょっと思うよね。だから、不幸すぎるっていう。もう何があってさ、結構映画ってさ、不幸の描き方が結構雑だったりするよね。不幸すぎるの、すごい。もうなんか、すべての不幸を全部背負わせるみたいな。まあ、
なん
いいん
か
だ
小
けど。
説だったら長さもあるしさ、もしかしたらそこら辺丁寧に描かれてるのかもしれないけど、ではまあ私が重く受け止めすぎたのかな。で、
い
なん
や、
か、
でも、思うよね。そこまで見せられたら、そう思うよ。
まあ、うちもさ、家庭が異常だったから、まあ、同じような状況では全然ないけど、まあ、父親がアダルトチルドネンだったの。まあ、アダルトチルドネンはネットで検索してほしいんだけど。で、なん
よ
か
く
結
出て
構、
きたよね、うちらの。なんか、最初の方のやつに結構出てきてたよね。脱毛
で、な
の。
んかこう、絶対、教育上かけてはいけない言葉をめちゃめちゃ私はかけられて育ってきたから、結構、20歳ぐらいまでは、全然自分のこと肯定できないし、自分で何も決められない人だったの。で、この話の中の女の子も、お父さんに強制されて、抑圧されて、ずーっと来たから、なんかお父さんに許されないと、やめられないとか、なんか、すごいそれに自分を重ねてしまって、もう
ああ、
めっ
そういうこ
ちゃ
と
しん
か。
どかった。そう、だから、そんなコロッといくかよって思っちゃったんだよね、多分。
確かに。
まあでも、それがありつつも、でも全体としては、すごい興味深かったとか、見てよかったなと思った。
そんな話だとは、あのジャケットからは1ミリもわからない
そう
ね。
なんだよね。まあしかもタイトルがファーストラブだからさ、
何なんだ、
まあ
ファー
わ
スト
ざ
ラ
と
ブっ
だと思
て。
うけど。まあそこのね、なんでファーストラブにしたんだろうと思うけど、その一番最初に糸口になったフレーズが初恋なの。その女の子に対して過去に好きに人を好きになったことないの？っていう話から、どんどんこう過去がこう明るみになっていく、出ていく。なんかどんどん過去が出てくるっていう話だった
それ
から、
やっぱりさ、2時間じゃ足りない系だよね、絶対。その初恋の話も多分さ、小説で見たら、わかるんじゃないの？それ。もうちょっと詳しく書かれてんじゃないの？知らんけど。
まあ、その初恋っていうのが、そのコンビニのお兄さんなんだけど
あ、
ね。だ
そういう
から、
ことか。
だから、結局さ、初恋じゃないわけよ。
そう
正直
ね。
言うと。け
そん
ど、
な、
自分の記憶を初恋ってすり替えてるっていうか、自分の中で初恋にしちゃってるわけ。
そんな甘酸っぱい思い出じゃないもんね。幸せなことじゃないもんね。
まあだからかなと思ったけど、
皮肉ってるみたいな感じね。
そんな感じでした。
じゃあ、ちゃん組にぴったりの映画だったということですね。
はい、そういうことです。
はい。